聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所はルカによる福音書6章43節から49節です。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結びによってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似てるかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことはできなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。言葉と技と題しまして、使徒俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいまルカによる福音書の6章43節から49節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの43節と44節をもう一度繰り返してお聞きいたします。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。主イエスはこのところで木とそこになる実についてお話になります。樹木とその木が生み出す果実についてお話になります。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結びによってわかるのだと、そうおっしゃいます。でここで木、すなわち樹木に例えられているのは一体何でしょうか。またそこに結ばれる実に例えられているのは一体何でしょうか。でこれはしっかり思い違いをして聞いてしまってはならないと思います。でその思い違いというのは、ここに言われている木、つまり樹木が私たち自身それぞれのことであって、そして実と言われているのが私たち自身の行いや言葉、あるいは心の内に抱く思いのことだと受け取ってしまうということです。で仮にこの言葉をそんなふうに受け止めてしまうならば、おそらく私たちは例外なく絶望する以外道はなくなってしまうだろうと思います。なぜなら私たちはそれぞれに肉の弱さを抱えながら地上を生きている人間だからです。私たちは天使ではありません。天使たちは ひたすらに神様の御心のみに従おうとして、一生懸命働いても決して疲れることのない頑丈で強靭な肉体を持っています。聖書のどこのページを開いてみても、神様の御業を行うことにくたびれて一息ついている天使の姿に出会うようなことはありません。天使たちは常に神様の御心のみに仕えて、そして大変な力を持っています。例えば一人の天使が下ってきて、墓穴を塞いでいる大きな石の上に座るだけで、その岩のような大石がたやすく横にずれてしまい、お墓の中への出入りが自由になるほどの力、そしてまた威厳を備えています。で、この木と実の例えを聞くときには、心してこれを聞かなくてはならないと思うんです。これは良い実を生むようになさいというおすすめではありません。主イエスはおっしゃるんです。茨からイチジクは取れないし、また野原からブドウは集められないものだ、そうおっしゃいます。茨に向かってイチジクを実らせよとか、野原に向かってブドウをつけよ、そうおっしゃってるんじゃないんです。したがって私たちはです、この例え話を聞くときには、ある一本の木の存在を忘れたままで、この話をそれぞれに自分のことだと受け取って、自分中心に理解しようとすると、きっと行き詰まってしまいます。もし私たち自身がここに言われている木であり、私たちの行いや言葉や心の持ちようが実だと受け取るのであれば、私たちが日ごとに結ぶ実というのは、いつでも欠点があり、欠けがあり、破れと痛みを宿しているようなところがあるからです。私たちは行いの上でも、言葉の上でも、また心の内に抱く思いの上でも、多くの傷を持っています。そのためにトゲトゲしかったり、痛々しかったりします。私たちがもし、自分の結んでいる身を見て、この例え話を受け取ろうとすると、そこに結んでいる身の痛ましさのゆえに、自分自身のことを悪いにしか結べない悪い気なのだと結論せざるを得ないことになるでしょう。しかしそうなってしまうのは、ある一本の木に思いが至ってないためなんです。私たちに良い実を結ばせるために、この世界の中にやってきてしっかりと根を下ろし植え付けられている一本の木があります。で、その木を考えないで私たちがそれぞれ自分のことを考えてしまうならば、私たちは弱く痛ましい者たちでしかないんです。私たちがここの例え話を聞くときに、ここに述べられている木というのは自分のことなのだと、そう思いながらつい聞いてしまうようにです。主イエスもまた実はここでご自身のことを覚えながら、この木の例えをおっしゃっておられます。もともとの木が良ければその結ぶ実も良いんです。そしてここに言われている良い木というのは、主イエスご自身に他なりません。主イエスは弟子たちに向かって、あなた方は私につながっているのだから良い実を結ぶ者たちなのだ、 ということを伝えようとして、ここで木と実の例えを話しておられるんです。主イエスにつながっているならば、もともとの幹が良い木なので、良い実を結ぶことになります。主イエスから離れてしまえば、その良い木というのは他にはありませんから、その人は良い実を結べなくなります。幹である主イエスから離れてしまって、そのつながりが切れてしまえば、私たちはイチジクやブドウといった滋養のある果実を結ぶ代わりに、次第にトゲトゲしくなって、茨や野原やアザミのようになってしまいかねないんです。で、時折教会の中で、こんなため息のような声が漏れ聞こえてくる場合があります。新型感染症が蔓延する前は今よりずっと良かったっていうんです。あの頃自分は教会の交わりに入ることをちっとも恐れなかったし、むしろこの礼拝堂が満員の状態になったらいいとさえ思っていた。けれども感染症のために足止めされてしまう時間がしばらくあってから、様子がすっかり変わってしまった。大勢の人たちの中に入っていくということにはやっぱりためらいがどこかにあると思うし、それにしばらく礼拝に行くのを妨げられてしまったために、以前のように自分がこの礼拝を1週間の始まりだと考えて当たり前のように言っていた習慣も弱ってしまったように感じる。で、そんなふうにため息をつきながら辛い気持ちを言葉にしてくださる方というのが、この教会の兄弟姉妹の中にも複数いらっしゃいます。で、ご本人とすればこれは大変辛い思いを正直に打ち明けてくださっているのですから、牧師とすればです、よくおっしゃってくださいましたと思いながらお聞きをするのです。しかしです、改めてこういう辛い思いというのは一体どこから兆しているのだろうか。で、そう考えますと、それはその方が実はまさに主イエスにつながっているからそういう思いを抱かれる、そう言わざるを得ないだろうと思います。実は大変に辛い苦しい思いを持つとしてもです、そういう仕方で、あるいはそういう形でそこに結ばれている身というのは、これは決して悪い意味ではありません。そうではなくて、びっくりなさるかもしれませんが、そこでは良い身が結ばれているんです。で、このことはです、別のことでも感じることがあります。今はもう、すっかり慣れてしまったのですが、実は私がこの愛宕町教会に牧師として赴任したとき、大変驚かされたことがありました。それは、何らかの事情で礼拝をお休みなさる方が欠席届を出して、痛みを表すという習慣が、この教会にあるわけです。で、それに大変驚かされました。私はこれまでいくつかの教会にお仕えしたのですが、それぞれの教会にはそういう習慣がなかったので大変びっくりしたことを覚えています。びっくりはしたんですが、しかし考え直しました。礼拝に欠席する届けを出して痛みを表すというのは、実はそういう仕方でまさにその人が主イエスにつながっているということを表しているわけで、これは良い実が結ばれていることを表す一つの形なのだ。で、そういうふうに今では考えています。主イエスにつながっているからこそです、 私たちは礼拝に集うことができないこと、またなかなか足が向かなくなっていることを辛く思うのです。主イエスにどんな形であれつながっている、そのこと以外に私たちが良い生きでいることができないということを覚えたいんです。良い生きにつながっていればこそどんな形であっても良い実を結べるということを覚えて、時が良くても悪くてもこの私が主のものとされつながっていることができますように、そう祈り願い、また兄弟姉妹たちや隣人の一人一人を主のお働きにお委ねするという取りなしの祈りを捧げるものへと育てられていきたいと願います。次の45節のところでは、このことが特に心の思いと口から出てくる言葉ということを中心にもう一度重ねて教えられています。45節をお聞きいたします。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。良い幹につながっている人は、その人のうちに良い思いで満たされた心の蔵を持つようになるんです。私たちの心の中に建てられている蔵には、幹である主イエスから次々と良いものがもたらされて、その人のうちに蓄えられていくようになります。主イエスが私たちにもたらしてくださる良いもの、清らかな霊の実というのは何か。まず何よりも主イエスによって私たちに知らされた十字架の愛であり、そしてさらにそこから多くのものが派生するように生まれてきます。それは慰めであり、希望であり、平和を作り出す志であり、あるいは落ち着きや親切心や誠実さ、柔和や節制といったことも数えられるだろうと思います。で、私たちの教会はここ何週間かかけてルカによる福音書の6章に記されている主イエスの平地の説教と呼ばれる一連の言葉を少しずつ聞いてきました。で、ずっと聞いてきて、今日はその一番終わりのところ、結びのところを聞いているのですけれど、思い返しますと、この説教の一番最初のところで主イエスは4つの幸いと4つの不幸ということを語っておられました。貧しさの中にある人たちは幸いだ、神の国はその人たちのものであるのだ、一番最初に主イエスはそうおっしゃっていました。神の国、真実な神様の御国が貧しい者たちに与えられる、そしてその人は貧しさの中に置かれていても神様がいつも一緒にいてくださり支えてくださるような生活の中を生きるようにされるのだ、だからその人は貧しくても幸いなのだ、そういう幸いが約束されていました。主イエスがこの平地の説教の終わりのところで教えておられる心の蔵で、この蔵の中には私たちが神の国の一員とされ顧みられている、でそういう神様の真実も日ごとに運び込まれているんです。そして私たちの中にそれが蓄えられていくんです。 今飢えているあなた方は幸いである、あなた方は満たされるようになる、今嘆いているあなた方は幸いである、そういうあなたは笑うようにされる。そして主の信仰のために迫害されているあなたも幸いである。神様がいつも共にいて支えてくださる大きな報いがあるのだというふうにも約束されていました。これらの約束も主イエスとつながっている人の心の蔵の中に日ごとに蓄えられていきます。そしてです。そんなふうにして心の内にある主イエスが建ててくださった蔵の中に豊かな蓄えがもたらされてくることで、キリスト者にはある落ち着きが与えられるようになるんです。罵られてもすぐに罵り返したりせず、かえって塩で味付けられた言葉を語ったりするようになります。そしてそれは心の中に信仰という蔵が建てられていることの直接の印なのだと主イエスはおっしゃるんです。人の口は心からあふれ出ることを語るのだ、主イエスはそうおっしゃいます。心の中に神様が建ててくださる信仰の蔵を持っている人、そういう人はただその人の心が救われるだけではなくて、その人の生活が変わってくるようなところがあるんです。で、世の中には心の内で主イエスとの結びつきを持たず、従ってその心の内にある蔵を持っていないという人たちも大勢います。で、そういう人たちの場合には御言葉や主イエスによる神様の慰めや、あるいは希望を自分の中に蓄えておく場所がありません。主イエスを知らずにいる人たちも心の内に思うことを口にしますけれども、その場合にはどんな言葉が口から出てくるか、その人がこれまでの人生を生きてきた中で出会った人間の知恵を手当たり次第に口に出してみたり、あるいは自分自身の中に刻した怒りや憎しみや嘆きや悲しみや絶望といった感情をそのまま口に出して周りの人たちにぶつけるほかはなくなります。痛ましいことですけれども、しかしそういう行動も本人としては誠に真剣に行っていることですから、これは決して馬鹿にはできないのです。しかしはっきりしていることがあります。それは主イエスが自分と共に歩んでくださっているという、その信仰信頼のないところではその人の一生というのはただ自分が生きて死んでいくだけのことになってしまいます。そうすると結局は悲惨なものになっていかざるを得ないんです。主イエスがおっしゃっておられる良いものが収められている心の蔵というのは、実ははっきり言ってしまえば永遠の命を生きておられる主イエスがこの自分と共に生きて歩んでくださっていると信じる信仰のことです。そしてその主イエスキリストがいつも共にいてくださり、この私の人生の後ろ盾になってくださっているという信頼が私たちを支えるのだということをぜひ覚えたいと思うんです。 でこういう主イエスへの信頼や信仰は、ただ単に聖書の言葉を読んだり、その御言葉をもとにいろいろ思い巡らしさえすれば、一人でに私たちの心の内に生じるというものではありません。主イエスは46節のところでおっしゃるんです。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。でこうおっしゃって、主イエスは御言葉に耳を傾けていたずらに感心したり喜んだりするだけではなくて、御言葉によって知らされた主イエスを信じて、実際に主と共にある生活を生きていくことを教えられました。信仰は一人でに生まれ育つのではありません。御言葉を聞いて、その中におられる主イエスキリストを自分自身の中にお迎えをして、主が共にいてくださるんだということを信じて生活をしていく、その生活の中で私たちの信仰は育っていきます。でそのことを最後に主イエスは一つの例えを通してここでお語りになるんです。土台のある家とない家の例えです。47節と48節をお聞きいたします。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。シエスのもとにやってきて、その御言葉を聞いて信じて行う人、つまり自分の生活の中にシエスをお迎えして、シエスが文字通りその人の主となっている人こそが幸いなんです。シエスという方は決して押し流されることのない岩の土台だからです。シエスの土台の上に自分の生活を立てている人は、人生の試練や誘惑が洪水のように押し寄せてくるということがあっても、揺り動かされることがなく流されることがなかった。例え話の中で主イエスはそうおっしゃいます。流されることがなかった、揺り動かされなかったというのは、主イエスのもとにとどまり続けたということを言っているでしょう。でここは少し注意深く聞き取りたいのですけれども、主イエスを土台として生活をし、心の内に信仰の蔵を持っていさえすれば、もうその人は試練や誘惑に出会わなくなるということが言われているのではありません。岩の上に土台を置いて建てられている家であっても、洪水の水がそこに襲いかかるということは起こりうることなんです。で、この洪水というのは私たちの生活に引き寄せて考えれば、こんなふうに例えられるかもしれないと思います。ずっと長い間忠実な礼拝生活を送ってこられた方が、ある時体の衰えであったり、あるいは周囲の環境の変化のために礼拝にやってくることが難しくなってしまう。私たちの身にはいずれそういうことがきっと起こるようになります。するとその人は 礼拝生活から遠ざかってしまっている今の自分自身を責め始めるんです。礼拝に参加できないのは自分の信仰が弱いためだ、そう思って自分で自分を責めてしまいます。けれどもです、今日聞いているこの家と土台の例えをもとにして考えるなら、こんなふうに言えるんじゃないでしょうか。主イエスはきっとこうおっしゃるんじゃないでしょうか。礼拝に加わることができなくて、何とも居心地の悪い思いをしている、そういうあり方こそが、その痛みこそが、実は洪水に飲み込まれそうになりながら、なお土台の上にとどまり続け、土台の上に建てられている家の姿なんだ。そうおっしゃってくださって、私たちを慰め、力づけてくださるのではないでしょうか。人生の中で私たちが置かれている環境なり、あるいは私たちがどんなふうに人生のこの時を過ごしていくかというのは、それぞれに変わっていく場合があります。しかし、それにもかかわらず、主イエスは私たちにおっしゃるんです。あなたは私のものなんだ。あなたは私を土台としてそこに立っている。あなたの心には蔵が建てられていて、そこには私は本当にいいものを与えようとしている。あなたはそんなふうに良い幹につながっている良い枝なのだから、良い実を結んでこの人生を生きているんだ。主イエスがそんなふうにおっしゃってくださることを覚えたいと思うんです。大切なのは、御言葉を持って養ってくださる主とともに、私たちが今日与えられている人生の日々を生き抜いていくということです。信仰を実際の生活の中で表していくのには、私たちには良いよりも悪いよりもあります。私たちの人生というのは決して一本上司に、まるで私たちが天使であるかのように、いつでも信仰を表し、神様を賛美して歩める時ばかりではないんです。入院をして、本当に長い間礼拝から遠ざけられた方が、久しぶりに教会にやってきて本当に嬉しそうな顔をしてらっしゃる。私たちはそういう兄弟姉妹の姿を何度も何度も目にしてるんじゃないでしょうか。たとえしばらくの間礼拝から遠ざけられたとしても、それでも主イエスは私たちの信仰の土台となっていてくださり、絶えず御言葉を聞かせて、ご自身の十字架の御業のもとに私たちを置いてくださっています。私たち自身は人間であって肉体が弱いんです。そのためにもしかすると時に、いやしばしば、主イエスや神様のことを忘れて神様抜きで生活してしまうということがあるだろうと思います。私たちはそんなふうに弱いんですが、しかし、主イエスはどうか。私たちがそうであるからといって、がっかりして、私たちが忘れているときには十字架から降りて一休みなさってるか、そんなことはないんです。主イエスは常に、私たちのために十字架にかかり、復活して私たちと共に歩み、あなたは今日ここで私のものとなって生きるのだ。あなたは良い木に、結ばれている良い実を結ぶものなのだと、そうおっしゃってくださるんです。私たちの信仰の土台には主イエスキリストがおられます。そしてどんな困難やどんな嵐に出会う時にも、確かに私たちを支え続けておられます。この主に伴われて信仰を支えられ、神様の慈しみを覚え、また私たちにできる範囲で その愛と慈しみを行って生きる生活に招かれていることに感謝をしたいと思います。主の言葉に聞き従う幸いな生活へと、今日このところからまた使わされて行きたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、良い木が良い実を結ぶのだと主イエスはおっしゃいました。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。聖書の他のところで主イエスがそのようにおっしゃってくださっていた御言葉を思い起こします。私たちは今日主に結ばれたものとしてこのところに招かれ、ともどもに主の御言葉に耳を傾け、そして祈り賛美し、ここからまたそれぞれに与えられている一巡りの生活へと送り出されようとしています。どうか主が私たちの土台であり、また私たちの心の蔵に絶えず憐れみと慈しみを持って良いものを送り続けていてくださり、私たちが豊かな良い実を結ぶものとされていることを覚えさせてください。私たち自身は自分の在り方の中で苦しさや痛みを覚える時があること思いますが、しかしその日にも主イエスキリストがなおその場所に共にいてくださり、そして私たちを憐れみ慈しんで、あなたは私のものなのだ、それにふさわしく生活するようにと御言葉をかけてくださいますようにお願いいたします。また主がそのように私たちを真実に持ち運んでくださることを感謝いたします。どうか私たちが心に蓄えられている感謝を生活の中に表すものとして歩んでいくことができるようにしてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。